企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。本日も素敵なゲストをお招きしてお送りいたします。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。企業トップが語る威風堂々。本日のゲストをご紹介します。証券コード4461東証プライム上場、第一工業製薬代表取締役社長山路直樹さんです。山路さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
第一工業製薬は京都市南区に本社があります。工業用薬剤の首位と紹介される化学の素材メーカーです。では山路さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私ども京都に本社があるんですけども、説明が難しい会社でございまして、はい、元は界面活性剤と言われている、石鹸とか洗剤とか、はい、ここからスタートした会社になります。そこから派生して今電子材料とか樹脂と言われている、要はこのプラスチックですね、はい、こういうものを開発して販売している会社になります。
ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは山路さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。では山路さん、生年月日を教えてください。
1964年4月13日になります。
現在おいくつでしょうか？
60です。
ご出身はどちらでしょうか？
岐阜県になるんです。
子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか？
当時はですね、昆虫を取りに行ったら、岐阜県でしたんでね、カブトムシとかクワガタとかいましたし、あとはやっぱりメンコとか、それからベーゴマ、
はい、
外で遊ぶことが多かったですね、
はいはい、友達も多くいらっしゃったんじゃないですか？
転勤が多かったもんですから、
はい、お父様のお仕事のご都合で転校が多かったということですか？
はい、父親が公務員で、はい、国土交通省、今でいうと国土交通省です、はい、当時建設省にいまして、3年ごとに転勤がありましたんで、ですから最初の方は中部地方と言われている、名古屋、岐阜、長野、三重、この辺りを転々としたというところになります、
は
い、
山路さんは大阪の近畿大学農学部にご入学されたということなんですが、はい、これは なぜだったのでしょうか？
やっぱり理系の方が勉強 しなかったんですけど、向いてるだろうなということもありまして、はい、で理系の農学部なんですけども、生物学、昆虫もあったんですよね、はい、そういうことをやりたいなということで、入学したと。
そして社会人のスタートもこの第一工業製薬であったということなんですけれども、はい、最初のお仕事はどのようなことをご担当されたのでしょうか？
研究に配属されまして、樹脂といわれるプラスチックなんですけど、はい、ウレタンといわれている、この椅子のスポンジなんかにも入っている、このスポンジみたいなイメージなんですけど、それを水に分散するって分かりますかね、牛乳みたいにこう水にね混ぜる、溶けるようにするという、そういう仕事をやってまして、
はい、
はい、それを17年ぐらいですかね、会社でやってました。
というのはこう何か新しいものにこういう使い方ができるのではないかという研究をされていたということでしょうか？
どちらかというと環境に、水が媒体ですので、環境に優しいと、よく塗料なんかでも、シンナーの匂いしますね、あれが水系の塗料ですと、
水性塗料、
ああいうイメージです。
有機塗料だとなんか石油の匂いみたいなやつ
です、ね、そうなんです、で作業者もやっぱりかなり負荷がかかりますんで、それを水性の材料にする、これが塗料になったり、ベースがウレタン樹脂というプラスチックなんで、そういうものをやってました。
17年その研究をされた後はどちらに移られたの？
簡単に言うと年取っていたんでクビになりましてですね
何をおっしゃいますか
でももう一回本社に来いと、はい、いうことで、 本社の企画部門に、事業企画って言われてたところなんですけど、事業を企画する部門に配属になりまして、
それまでずっと研究をやりになられていたところで、はい、まあ、本社のそしてまた事業なんかこう考えるような組織に、はい、ということですよね、
はい、
なかなか畑違いでご苦労も終わりだったのではないでしょうか、
まあ、最初は相当苦労しましたよね、はい、まあ、少なくともずっと研究やりたかったと思ってましたので、
はい、
もう会社に入るとそうはいかんですよね、うん、まあ、本社行きまして、で、まあ、営業的とか事業だとかマーケティングだとかいろんなことを総合的に分析して、まあ、ライバル見ますし、市場がどうだとか、
はい、
今後の伸びがどうだとか、うん、ね、そういったところやられて、こんな面白いんかなとか思いながら、うん、もうやってみると意外と面白かった、うんうん、
ある意味でそちらも研究ではあったというところもあるのでしょうか。
予想もしなきゃいけないし、はい、まあ、研究で仮説っていうのはなかなか難しいんですけど、うん、こうなるんじゃないかなとか思いながら、うんうんうん、調べていくっていうのは面白かったですね、うんうん、
事業や企画というところとなりますと、はい、また新しい勉強も様々必要だったのではないかと思うのですが、そのあたりというのはどのようになさっていたのでしょうか、
まあ、先ほど申し上げたように勉強大嫌いでして、うん、こんなこと勉強して何の役に立つんやと思ってたら、今回はやらざるを得ない状況なんですね、はい、うんうん、まあ、会社法
追い込まれたと、
追い込まれて、これはいかんと、うんうん、さっぱりわからんと、うん、いうことで、まあ、会社がたまたまあのお金を出してくれるっていうんで、あの外部に勉強させていただいて、ここは今までないぐらいに真剣にやりました。
お仕事されつつビジネススクールにも通われていたということですよね、
そうです、真剣にやったんですけど成績は大したことなかったです、はい、いや、世の中に優秀な人がいっぱいいるなと、
うん、あ、そうでしたか、現在のお立場にな られて、その社員の皆さんにどのようなお言葉をかけられたのか、
はい、
教えていただけますでしょうか。
そうですね、まずはあのチャレンジしてほしいと、うん、今までの延長線上もいいんですけども、もう少しチャレンジして新しい扉を開いてほしいと。いつも言ってるのは、行動しない、何もしないっていうのが一番あかんと、うんうん、行動して失敗すると、私がやりましたからね、失敗するのもいいと、そこの失敗を糧にして次につなげてもらったらいいと、だから失敗することを、まあ、恐れないでほしいっていうふうには言ってますけど、なかなか動かないですよ
恐れもなかなかあります
し、ね、やっぱりチャレンジするとするという相当な労力がいりますし、今までのやってきた仕事の延長線上ってすごいやりやすいんですよ。自分の経験も生きるし、でも新たなところに行こうとすると、まあ知識も必要ですし、やっぱりそれなりの覚悟があってやらないとできないので、っては言ってるんですけどね、なかなか難しいですよね。やってくれる人もいますよ、だから、
はい、ご自身ではこの現在の経営という立場ですけれども、その、あの、研究を長年やられていた時のマインドであるとか、
はい、
何か振り返って、あ、これは役に立つなと思われること、お感じになられることはありますか？
ちょっとやってね、諦めちゃいかんなと。何事においても。もうなんかいいやり方法ないかなとかいう、やっぱり考えることを、やっぱり考えて考えて、それで分からなかったら、いろんな事例を調べてヒントをもらって、そこに突破口がないかとか、いうことをね、考えないとダメかなと。これ言うと語弊があるかもしれないですけど、ビジネスの研究とか、まあ、経営もそうかもしれないですけど、正解って分からないんですよ。
ないですよね。
教科書がね、ないので、そうすると、誰も教えてくれなかったら、自分で切り開くしかないかなと。ここをね、やっぱり突破できる人材っていうのはやっぱり諦めないことかなと、いうふうには思ってます。いろんなスキルとかありますよ、
うんうんうん、
それちょっと置いといても、うん、諦めないっていうのがやっぱり大事かなと思ってます、
うんうん、ありがとうございます、はい、さてここまで伺ってまいりました。皆さんどのようにお伝わりになったでしょうか。後半では山地さんが率います企業についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどう冴え渡るのか、ゲストの山地さんとの共演をお楽しみください。
まあ、御社は、はい、この工業用薬剤の周囲と紹介される化学の素材メーカーということなんですけど、はい、これなかなか素材だから難しいかと思うんですけど、どんな製品で、例えばその製品を使うとどんな最終製品、まあ、はい、みんなが見て分かるような製品作れるんですかね、
はい、一番分かりやすいのは洗剤、
うん、洗剣、
はいはい、これは今でもやってますけど、
はい、
あの、まあ、B2C って言われてる一般用品のブランドでは出してませんので、
はいはい、
名前は言いませんけど、うん、大手さんに我々原料を入れて、うん、 その大手さんが最終的に洗剤とか石鹸とかいうのを作るっていうのが、これは基本です。
なるほど。
で、ところがこのベースの界面活性剤と言われている技術は、もともと汚れというのは水に溶けないので、
そうですね。は
い、これ先ほど言ったように、水に溶けるようにすると、水性にするということですね。その技術っていうのは、電池であって、まあ電池もありますよ、はいはい。電池のところとか、電池も混ざらないものを均一に混ぜる。塗料もそうです、混ざらないものを均一に混ぜる、ですから塗料とか、あと特殊なやつで言いますと、トンネル工事に使う、トンネルを掘った時に水が出たり、
出てきますよね、
あるいは岩盤が崩れると、これを防止する固結剤っていうの
は、固める
止水剤、固結剤を作ってるということで、あとは太陽光パネルの中ですよね、中、多分皆さん見たことないと思いますけど、
まあそうですよ、なんか黒い板があるだけですよね、3つとか
の。あの中に入ってる、あの導電性の材料が、電気を通す材料が私ども今開発して、あの販売してるというような状況で、
いろんなものに入ってるんだけど、これって書いてあるわけじゃないから、まあ正直わからない、
わかりにくいですね。
だけど例えば半導体とかにも使われてる、
半導体にも使われてます。
なるほど、そうするとみんなが持ってるスマホの中にも、その御社の作られた樹脂が入ってたりとか、まあいろんなものがあちこち洗剤でも使われてるから、本当に多くの製品に使われてるんだけど、だけどわからないと、でこれを数多くか、もう大変種やってるんですよね。
ええ、まあ一般的に本当に分かりにくい会社でして、半導体も洗浄剤、さっき言った洗剤ですね、これでも使われます、であとはその半導体の基板に使われてる材料、これ樹脂ですけども、ここにもあの我々の製品が販売されてます。
なるほど、だからこそ工業薬剤の首位と言われるっていうことですか。
そうですね、首位、何をもってかっていうんですけど、多品種であれば、本当にすごい数の品種が製品として持ってますので、正直万を超える製品があります。ただ、あの、販売しているものはその中のまあ数千種類という中心になってきますけど。
なるほど。で、御社、この2020年4月からこの5カ年の経営計画、まあ、これをですね、まあ、推進されている今途中ということだと思うんですけど、この計画の概要とですね、まあ、現在の進捗のようなものを教えていただけますでしょうか。
あのちょうど2024年度が今の中期経営計画の最終年度になりますので、最初にやったのがですね、貢献しない事業の撤退、縮小、まあ、要するに簡単に言うと儲からない事業をもうやめましょう、
過去いっぱいいろんなことやってきたから、
赤字事業がいっぱいありまして、
お客さんに頼まれるからこれ作ってくれって言われたけど、それがちょっとずつ減ってきて、こっちは赤字なんだけどっていう事業もあったということですか。
これはやっぱりあの昨今の価格競争に負けてきたっていう製品もありますし、そもそもお客さんがもう儲からないでやめるっていう製品もありましたんで、もうこれは無理ですよと。で、付加価値品に、まあ、スペシャリティに転化しましょうということと、新しく四日市にあのプラントを作りましたので、これの稼働率を上げましょう。
なるほど、なるほど。
もう一つが、やっぱり企業は人ですので、人事制度、評価制度が、まあ、言い方悪いんですけど、昔ながらの年功序列型になってましたので、
昔はそうだったと、本当昭和な会社だったと、
昭和の会社で、ですから、まあ、もちろん年功序列型を完全に廃止するわけじゃないんですけど、やっぱりある程度取り入れて、若くて頑張った人が貢献報いて、それでの報酬をいただくという制度に変えようと、いうことをやってます。
なるほど。これはかなり進んできた感じですか。
あのちょっと4年ほど経ってまだ遅れてるんですけど、来年度、来年の4月からは新しい制度でというふうに考えてます。
なるほど。あとこの御社、例えば今生成 AI って非常に需要が拡大しているということなんですけど、まあ、データセンター、まあ、これがやっぱり大量に使われている半導体、まあ、これの樹脂の需要、やっぱり御社でも拡大してるんですか。
相当な勢いで拡大してますね、今は。今ちょうどハイエンドサーバーって言われてる需要が旺盛でして、まあ、正直申し上げて、先ほどあの四日市に新しいプラントを建てたって言ってますけど、稼働率100ですもん。今増産工事をやろうということで、まあ簡単に言うと1ラインあるのを2ライン3ラインぐらいに増産しようかなということで今進めてますけど、ちょっと遅れ気味なんで、まあ、ここはなんとか間に合うように、あの改造していきたいなと思ってます。
なるほど。これをやるとやはりこれって売上高利益に対してはかなりの貢献が 期待できそうということですか。
まあハイエンドサーバーですから、ハイエンドですんで、値段も高いんですよ。
なるほどなるほど。
ですから利益性も悪くないと。
悪くないと、
いうところもあって、一番今利益性の高いものがこの商品という形になります。
御社の今後の成長を引っ張るもの、改めて教えていただきたいんですが、
やっぱりこの電子材料と半導体の周辺材料ですね、先ほど言いましたように半導体にはいろんな工程があるんですけども、その中で、やっぱり洗浄もあるんですね、でこれ今一部製品を開発して販売スタートしました。これもハイエンドなんで、
なるほど、
どちらかというとまだ量は少ないんですが、今後伸びるということを言われてますんで、この半導体周りの開発をしっかりやって、で販売していくというのが今後やっぱり必要になってくるだろうと。国策になってますからね、今
半導体。そうですよね、全世界で半導体の取り合い、だからこそ半導体工場を、生産工場を数多く作られている中で、やはりそこに使われる、いわゆる樹脂であったり、薬剤であったり、ということでいうと、やっぱり量は伸びますよね。
伸びますね。
逆に言うとこれができないと、半導体も作れないから、
そうですね、
なかなかということですよね。
ちょうど半導体の材料が、変わりますんで、パワー半導体、SiC から地下ガリウムからと変わってくるときに、当然工程も変わってきますんで、その時が狙い目だろうということで、開発は進めていると。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語教えていただきたいんですが。
やっぱりですね、有言実行、非常にシンプルなんですけど、言った以上やれと、つまり予算もそうですけども、予算を最初に掲げて発表するとですね、それをないがしろにするなと、結果達成しなかったとしても、やりきれ、行動しろということで、先ほど言いましたように行動しないのが一番ダメなんです、だってしょうがないじゃん、予算達成できないんじゃんっていうのもありますけど、行動した結果だったら私は何も言わないけど、行動しなかったらこれはいかんというふうに思ってますんで、やっぱり有言実行と、
ありがとうございます。改めまして本日のゲストは、証券コード4461東証プライム上場、第一工業製薬代表取締役社長、山路直樹さんでした。山路さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
企業トップが語る、威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは、第一工業製薬代表取締役社長、山路直樹さんでした。そして山路さんの選ばれました四字熟語は、有言実行でございました。それではここまでのお相手は、
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は、企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー、パシフィックネットの提供でお送りしました。